ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサ
マ
サンブッダ
サ。ナモタッサバガバトアラハトサマサンブッダサ。
ナモタッサバガバトアラハトサマサンブッダサ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビ
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
Kame smicha cha veramani sikha padam samadhiyami.
Musavada veramani sikha padam samadhiyami.
Musavada veramani sikha padam samadhiyami.
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥはい、楽にしてください。はい、また後でお茶飲みながらお話ししたいと思いますから。 はい、ですね、この間の月曜日に、涅槃会のセレモニーをやって、でそれで涅槃会精神を終えて、でかなりの人が参加して、でその人たちがいろいろな感想文を書いて、くださって、でそれを、プライベシーもあるから、共有できる部分はね、ちょっと共有させていただいたんだけども、そんなんでね、いろんなことがどんどん分かりつつ、あって、で今日の題すごいですよ自分を好きになるためにってどうもみんな自分が好きじゃないみたいだからでもでそれでダッシュね小さなダッシュして、それで慈悲の瞑想の実践でしてください。あ、だってそういうわけなので、今日ね、後半の、40分ぐらいかけて、慈悲の瞑想を実際にやりたいと思います。で、それで、このままポッドキャストで録音しますので、ポッドキャストを聞いている人も、その部分は、実際に、慈悲の瞑想をやってみてください。で、沈黙守るところもそのまま録音していきますので、で加念とか入れていきますからね。なんだからそのまま従ってもらったら、慈悲の瞑想を自宅でできるような形になると思います。で私そういうことを1年に1回か2回ぐらいやってるんですけども、それで実際に皆さんが慈悲の瞑想を自宅でねできるような、ふうなことをしたいと思うのでやってるんですけども、ただね、私の慈悲の瞑想の説明の仕方が毎年変わるので、で、今日は私の最新の説明の仕方で説明をいたしますので、変わると言ってももちろん根本は変わらないんだけども、ただやっていくうちにどんどん、ね、明らかになってきたことが多いのでね、だからその最新の、慈悲の瞑想をね、今日は後半の40分ぐらいを使って、実際にやりますので、このポッドキャストを聞いている人も、その時間になったらちょっとね、ちょっと姿勢を正しして、ちょっとやってみてください。説明だけじゃなくて実際のその、瞑想の時も、時間を置いてやりますから、そのままこれ iPod かなんかで聞いている人もね、そのままの、何もそれを切ったりしなくても大丈夫なように、ね、やりますので、はい、でそれで、そうですね、それでね、ちょっとメールの最後の方にも書いたんですけども、今日からね、私らはここでだいたい1時間半ぐらいお話しして休憩をして、それから、2回瞑想を入れてます。今までね、座禅瞑想を入れて、でその2つの座禅瞑想の間に歩く瞑想を入れて、だから座って歩いて座って、それで、5時ぐらいで、お茶になるっていうね、大体スケジュールだったんですけども、これからはね、その2回 の、 座禅瞑想ね、アナパナ瞑想のうち最初の方をちょっと慈悲の瞑想にしていきたいと思います。それで慈悲の瞑想をやって歩いて、でアナパナ瞑想をするっていうね形にしたいと思います、そうなんだけど、ただ今日はねもうこの話の時間の中で、慈悲の瞑想をやっちゃいますので、今日は、この話の中で慈悲の瞑想をやった後で休憩取って、それからあと、アナパナを2回やりましょうね。でも来週からは、必ず慈悲の瞑想をやりますの で、 でどうもねこれやった方がいいかなってね思いますんで、皆さんの瞑想に非常に役に立っているみたいな感触があるのでね、それで、なかなか一人でアナパナ瞑想をね一人でやるのは簡単でしょうけども、慈悲の瞑想ってねなかなか難しいかと思いますので、でそれで、ここで私がインストラクションに入れながらねみんなでやったら いいかと思います。まあ、もちろんね、接心の時は必ず朝、起きて、すぐに、ね、やってたんだけども、午前の5時ぐらいからですね、だけど普段の日曜日ではあまりやったことがなくて、まあ、年に1回か2回ぐらい法話の中でやるぐらいだったんですけども、これからは毎週、やっていきたいと思います、ね、それぐらいどうも大事だっていうことが、まあ、もちろん 前が大事だって言ってたんだけども、どうもその皆さんの手応えから見てもね、そう感じられるので、そうしていきたいと思います。はい、それで、はい、それとね、皆さんにメールをお送りしていて、まあ、それを欲しい人は、連絡してくださいって言って、で何人か、コンスタントに連絡来るんですけども、ただね、最近なんかメールが届いてないっていうのが3件続けて問い合わせがあったんですよ。まあ、その人、その3人はもう随分と何年もメールを送ってる人たちなので、どうしちゃったのかなと思ったんですけども、で一つの理由はちょっと私が日本帰ってきてからあんまり出していなかったっていうのもあって、それでなんか来てないっていうのと、それと実際送ってるんだけどもどうも届いてないっていうのがあったんですよ。で一つ考えられるのは、もちろんね、ご存知のようにメールっていうのは向こう の, 受信箱に入らなかったら必ず送った方にね、知らせが来ますよね。拒否されたっていうね。何にもなくて届かないってことないでしょ。届かなかったら必ず来ますよね。ね。で一つ考えられるのは、迷惑メールに入るっていうのがね、あるんですよ。よく受信箱に行くはずなのが、スパンにのあれに跳ねられて迷惑メールに行って、で普通まあ迷惑メールだったら、まあ多分皆さん一括してディリートしちゃうと思うんですよ。で私もそうしちゃいますので、でそれで消されちゃったっていう可能性もあるので、もしかしたら私のが確かに迷惑なのかもしれないけど迷惑メールに、まあ、それはコンピューターがね、 G メールとか Yahoo メールが判断することだけども、 G メールにも迷惑だって判断されちゃったりして、そういう可能性もあるので、それでそういう場合はこれはスパンでないっていうふうにやれば、今度はまた G メールもそれを学んでね、スパンには入れないようにすると思いますんでね、ちょっと気をつけてみてください。最近私昨日ね、2通送ったので、昨日2通受け取ってない人ね、もしかしたら普段私のメール受け取っていながら昨日2通受け取ってないっていう人はちょっと連絡してください。ちょっと何かのテクニカルな間違いがあるかと思いますのでね、はい、そうなもんですね。でまだメール受け取ってない人、受け取ってなくて受け取りたい人はまたいつものように、自分の PC のね、コンピューターの方の、要するに携帯電話じゃなくてね、のアドレスをお知らせください。そしたらお送りしますので、はい、はい、それでじゃあどんどん行っていきましょう。まあこの間の接心の参加者の人たちからのメールを皆さんにもその一部をね、ちょっとご紹介したりしていたんで、お分かりかと思いますけれども、非常にね、みんな似たような問題意識を持っているんですよ、ね、まあ当然そうなんだけども、でそれで、さっきも言いましたけども、自分が自分のことを好きじゃないっていうね、そういう大問題があったんだけども、だけどそれも、まあ、ようやくね、私もそこら辺の からくりがだんだん見えてきて、非常に簡単な話なんですよ、自分が自分のことを嫌いだっていうのはね。だから、まあ、今日それなぜか ということと、それをどうやって乗り越えるかについて説明して、その後慈悲の瞑想を実際にしますから、まあ、今日のだけで一応自分のことを嫌いだっていう人はもうそれ乗り越えられるはずです。実際に非常に単純明快なからくりですから、それはね、そんな大した問題なんだけども、そんなに複雑な問題ではないですから、ね、なんだけども、それで一生棒に振っちゃう人も当然いるわけでね、自分のことを憎み続けて一生棒に振るってことは山ほどあるわけで、でね、それが、まあ、じゃあちょっと始めていきますね。どうもね、その自分が自分を好きじゃないっていうのが大問題っていうのは、まあ、前からも話してましたけども、で今回も何人かからも出たんですけどもね。でこの間、インドのある人とちょっとチャットをしていて、でその人っていうのはこの間ボンベイで、知り合った人でね。でボンベイで、まあ、一緒に座禅をっていうかリトリートをやって、でそのリトリートとの最中でもね、ちょっと慈悲の瞑想について質問しに来て、でそれで要するに彼女は非常に慈悲の瞑想ができないっていうわけね。でリトリート終わった後も自宅に帰って慈悲の瞑想とアナパナ瞑想をずっとやってきてたんだけども、なかなかうまくいかなくて、で特に慈悲の瞑想が全くできないっていう、ね、でどこがそんなに難しいのって、まあ、チャットだから聞いたんだけども、やっぱり最初のとこですね、自分が幸せでありますようにっていうのが何ともできないっていうんですよ、ね、でそれで自分が幸せでありますようにっていうのがもう最初の大きな壁で、それができないから当然他人が幸せでありますようにもできなくて、だから慈悲の瞑想が全然できない状態で、まあ、その人は仏教の博士号まで取った人なんですよ。だから仏教の大学で仏教について講義してる人だから、仏教の理論的なことは全部わかってるわけですよ、ね、慈悲の瞑想の構造とかね。だけども実際にできないわけね。だけど、まあ、できないっていうふうに自覚があるだけでもやっぱりいいわけですよ。っていうのは、その慈悲の瞑想っていうのは、まあ、これも何回も繰り返すけども、まあ、もちろん祈りの言葉が決まってますから、ね、それをただバワワワっていうだけだったらば、まあ、表面的な慈悲の瞑想をやりましたっていう話になるわけですよ。だけど、自分の中に全然慈悲が、起こってないっていうことに気づいたらば、ああ自分は慈悲の瞑想が全然できてないっていうふうに、気づいて、でそれで非常に話が難しくなるわけですね。でもまあそれを正直に認めるってとこからね、話が全て始まっていますので、で彼女の場合はそれが正直全くできてないってことを認めざるを得ないってことをね、この間チャットで話をしてきて、だけどもそれが分かっただけでもいいじゃないって、まあ、私も書いたんですけどね。でそれでもう要するにそこが要するに問題だったんだって、ことが分かる、ね、それはやっぱり素晴らしいことなんですよ。でそしてあとでちょっとメール読みますけども、あるここの参加者の一人もね、実際そういうことを喋っていて、でそれで非常になんていうかな、問題点がはっきりして、でその問題点をめぐる彼自身の葛藤を、ね、非常に、書いてくださったんで、ちょっと後でね見たいと思います、ね、はい、だから そこら辺が大きな問題である、ね、自分のことをどうも好きになれないっていうね。で それがもう慈悲の瞑想の入り口のところにあって、でその入り口からもう中へ入れないから全然慈悲の瞑想の中に入っていけないっていうね、ことがどうも起こっているわけですよ。 で、それで、もうずっとね、今まで話してきたように、慈悲っていうのが、私は今まで抵抗の反対とかエゴの反対とか、ね、いろんな言い方をしてきましたけども、そのやっぱりその慈悲の瞑想っていうのは今までの心の在り方、意識の在り方ではないわけね。全てがまあそうなんだけども、だからそのそこいら辺のどうしようもない難しさがあって、どうしてもそこを乗り越えなきゃいけないっていうね。はい。ね、じゃあこれ一体どういうことなのかっていうと、この間の接心、で、こういう問題が出たわけですよ。例えばアナパナスッタとか、アナパナサチスッタとか、アナパナスッタじゃない、アナパナサチスッタとか、ね、サチパタナスッタの最初の一行、ね、息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついているっていう、のこれも私も100万回言ってきたけども、でそれを普通に読んだらば非常に簡単そうに見える、ね、だって息を吸って吸っていることに気がついている、息を吐いて吐いていることに気がついている、だからあまりにも簡単そうに見えるから、でどういう反応があるかっていうと、いきなりつまらないっていう、ね、反応があるわけですよ。全然面白くもなんともないじゃんっていうね。で、だって全然エキサイティングなとこないからね。息を吸ってることに気がついてるとか、吐いてることに気がついてるとか、ね。で、つまらないとか、あるいはこれはもう非常に低いレベルの瞑想であるとか、ね。だってなんか別のだとものすごいなんか複雑なビジュアライゼーションをするとかね、恐ろしく複雑な理論によってなんとかかんとかっていう瞑想が一方にあって、それがものすごく高級な瞑想で、それに比べてこの、ああ、吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついてる、なんかものすごく保育園的なね、瞑想のように見えるから。だから、これは低い教えじゃないかとかね。でしょ？だから退屈なとか、つまらないとか、低い教えだとか、ね。まあ、ああ、もう、それでもう分かった分かったっていうね、とか。で、それで、その人がそれで実際にアナパナ瞑想をしなかったらね、まあ、それで本当に終わっちゃうわけですよ、ね、でそれでそのパーリ経典アナパナサティスッタとか何とか読んでも全然面白くもなんともないっていうね、それで終わっちゃうわけねだけどでそれで、実際にその人がクッションの上に座って、はい、ああじゃあやってみようかって感じでね、吸ってることに気がついて、気がつこう、吐いてることに気がつこうっていうふうにちょっとでも5分でも座ったら、全くそれができない自分というのを発見するわけなんですよ。普通は全く呼吸を見ることなんか絶対できないのね。だから、その今までさらっと読んだら簡単で楽勝でできそうに思えたことを実際にやってみたら全くできないっていう話になって、でそれで一気にそのいろんなことがはっきりするわけですよ。で、まあ、それ で何が言いたいかというと、その今までね、私は去年ぐらいに新しい意識と古い意識とか、ね、いろんな言い方をしてきました。でそれで新しい意識とは何か、古い意識とは何か、ということで、まあ、それはそれなりの文脈で話してきたんだけども、だけどアナパナとつなげれば非常に話は簡単で、古い意識っていうのはね、呼吸を見ることができない意識なんですよ。たったそれだけのことね。でそれで我々が日常生活を送っていて、日常生活の意識のままでクッションの上に座ってアナパナ瞑想を始めたら、当然呼吸なんか 見えるわけがなくて、ね、心はあまりにもどっか飛んじゃって、でその心はどっか飛んじゃってる心を押さえつけようとすれば、もう立ちどころにいろいろなテンションとかね、いろいろなものを生んで、とてもじゃないけどできない。だからほとんどの人がアナパナを大失敗するわけですよ。いや、なぜかって言ったら、やっぱ古い意識のままでやるから。だから古い意識っていうのは呼吸を見ることができない意識、ね、 のことね。でそれで新しい意識とは何かって言ったら、呼吸が見える意識のことなんですよ。非常に簡単な話で。でどうもこの説明を私去年はしなかったから、ちょっと話がこんがらがっちゃったと思うんですけども、で呼吸が見える意識っていうのは、まあ本当呼吸が見えてるわけで、それをね去年はいろんな説明の仕方をしました。それはもう仕事客体とが分かれてそういう関係ではないとかね、いろんな言い方をしましたけども、だけども実践的に言ったらば、ただ単に呼吸が見えてる意識なんですよ。ただそれだけのことね。それで、呼吸が見えているっていうことを経験した人なら分かるように、その時はね、俺がいて呼吸があって俺が呼吸を見ているなんて関係は成り立ってないはずなんですよ。もしそんな関係が成り立っていたら、その人は絶対に呼吸なんか 見ることがなくて、ね、でそれで、呼吸を見るんじゃなくて呼吸が見えてるんだとか、まあ、いろんな表現の仕方をしましたけども、まあ、それはあくまでも表現の仕方であって、ただ本当に呼吸がただはっきり見えている心の在り方っていうものが、まあ、あるわけですよ。これはまあ実践的に言うとね、実際に瞑想をやった時に、ね、でそれで実際に瞑想をやった時に呼吸がはっきり見えている心の在り方っていうものがあって、それがただ新しい意識っていうだけなんですよ、ね、だから古い意識新しい意識なんて言うとまたなんかちょっと怪しくなるかもしれないけども、だけど非常に簡単な話で、それをアナパナに引きつけて言えば、呼吸が見えない意識が古い意識であって、呼吸が見える意識が新しい意識なんですよ。ってことは別の逆のから表現すると、新しい意識じゃないと呼吸は見ることはできないし、古い意識のままだと呼吸は、まあ、絶対に見えないっていう、ただそれだけの話 でそうなってくると、もうこれは見えるか見えないかはもう白か黒かぐらいはっきりしていてね、でこれはもうごまかしようがなくて、これはどんなにそれ本を読んでいろいろ考えてみたところで、見えないものは見えないんだってね。でこれはもう実際に本当にやるしかなくて、で実際にやったら、全く俺は呼吸が見えないっていうことを発見するだろうし、でその後でいろいろやっていくうちに呼吸が見えてくるってことも当然あるだろうしね。そしたら、その呼吸が見えてきた時にはもうすでに全く新しい意識になってますから、それはね普通に感じられます、ね、はい、それでそれと慈悲との関係なんだけども、もう当たり前で、その呼吸が見えないっていうことは古い意識であって、で古い意識っていうのはエゴの意識であってですね、でそれに関して対して呼吸が見えるっていうことは新しい意識であって、新しい意識っていうのはそこはもう慈悲の意識であるっていうね。ただそういう関係だから、だから当然慈悲っていうことと呼吸が見えるってことは同一だってね、これも去年ぐらいから100万回ぐらい言ってきたことですけども、そういう関係になってます、ね、だからこれ実践的に言うと、慈悲の瞑想をすることによってアナパナ瞑想を、助けることもできるし、逆に言って、アナパナ瞑想をすることによって、慈悲の瞑想を深めていくことも当然できるっていうね、そういう関係になっていますですね。まあだから大雑把な枠組みとしてはそうですよ。と言っても、まあ、それだけじゃどうにもならないから、今日はねもうちょっと詳しく見ていきますけどもね。はい。それで普通はね仏教のテキストを読むんだけども、だけどなんていうのかな、この皆さんからいただくメールも、これは仏教のテキストなんですよ。ね、もちろんね、仏典っていうのは一応ある、その範囲があって、あ、ここは仏典と、見なされたっていうね、いうのは当然あるわけですけどもね、あ、これは正統的に仏典、あ、これはもう違うとかね。だけど、 いや、それがそんなにはっきりしたもんかっていうと、そんなはっきりしたもんじゃなくてね、常にこれ仏典に入れるか入れないかでいつも大問題だったわけで、だから何もそれが一応なんていうのか、南伝大蔵経とかね、大正大蔵経とかも一応あって、一応それが正統的な仏典ってなってますけども、だけどもその周りに山ほどいろんなテキストがあって、で今も現在進行形でそのテキストというのが生まれつつあるわけですよ、ね、で今日はお昼だからいろんなところで仏教の先生たちがいろいろ喋られてるだろうし、でそれこそが、まあ、今テキストがどんどん作られているっていう、そういう現場だわけだしね。そして、まあ、こういう接心に参加された人が感想を書いてくるメールも、それもまたある意味仏教のテキストだからねで非常にリアルだから、で私は結構こういうのを教材として扱うこともあるんですよ。でそのでっていうのはその方がね、さらになんていうかな、皆さんに役に立つかと思うのでね。はい。でね、でいろいろ面白いメールをいただいていて、で大体さっきも言いましたけども、その慈悲っていうものが自分のアナパナ瞑想に非常に役に立ったっていうことをね、皆さん言ってるわけね。で一人はねこう言ってますよね。この方もね、遠いとこからいらしたんだけど、ちょっと途中で体の調子を崩しされて、半分ぐらいで帰られたんだけど、だからこの人もアナパナ を主な、なんていうかな、目的として来られたんで、まあ、慈悲の瞑想ってあんまり考えてなかったみたいなんだけども、だから慈悲の瞑想をやってみたら、非常に意外なくらいにビッと来たみたい で、そしてそれとのアナパナとの関係が、ね、非常に綺麗に見えたっていうね、こう書いてますね。2日目の朝に、慈悲の瞑想をやっていると、何か穏やかで温かいものがお腹から胸のあたりに満たされている感じがしました。これは本当にその通りですね。これもよく言いますけども、慈悲っていうのは、まあ、心の問題なんだけども、だけどそれは単にね、単なるそういう心理っていうことではなくて、やっぱり体の感覚としてもね、ありますから、だから当然慈悲っていうのは、私最近コンパッショネットバイブレーションという言い方をインドかなんかでしてたんだけど、実際にそういう慈悲のバイブレーションが体の中に湧き起こってきます。でこれはもう皆さん自身がもうすでに体験していることだと思いますのでね。だから当然慈悲の瞑想をやっていて、誰々が幸せでありますように、苦しみから解放されますようにって本当に願った時に、それは単に頭で願ってるんじゃなくてね、っていうか頭で願っただけだと、そんなの慈悲の瞑想でも何でもなくて、本当にその慈悲が体の感覚として湧き起こってくる、ね、体の、まあ、この人は穏やかで温かいって表現されているけども、それが湧き起こってくる、ね、これは非常にその通りですね。それで、そういう感じがして、でそのままの状態で座禅瞑想を開始すると、ここは世心は朝、慈悲の、ね、瞑想をやって、その後まだ30分ぐらいあるので、まあまあアナパナ瞑想に入ってもらっているんですよ。で私もその時必ず言うのは、今生きとし生けるものが幸せでありますようにと願って、でその生きとし生けるものに対する非常に温かな穏やかな、単なる気持ちだけじゃなくて体の、ね、感覚を感じていて、その感じている中で吸ってることに気がつく、吐いてることに気がつくようにしてくださいって言ってるんだけども、この人はそうすると、意識はあるのに静かで穏やかな状態で、呼吸が続いているのが分かりました。そしてそのまま午前中の座禅が、特にいい状態で1時間があっという間に過ぎてしまい、びっくりしました。今までに味わったことのない経験でした。でね、書いていて、でこれは本当その通りで、だからその慈悲 を通して新しい意識に入って、でその新しい意識はイコール呼吸が見える意識だから、だから当然そういう中では呼吸はただ見えている。これ非常に当たり、最もだし、これは多くの人が経験できることですから、皆さんもね、だからいつも言ってますように、朝ね、慈悲の瞑想をされてからアナパナ瞑想をされると非常に、息を見るのは非常に楽にいくと思いますですね。はい、それはいいですね。でそれでただなかなかそうもいかなくて、いろいろ邪魔するわけですね。邪魔するんだけども、その邪魔がきれいに見えてくる、それだけでもすごいことなんですよ。ってことは、その今までただ盲目的に邪魔されていたのを初めて自覚的にそういうふうに邪魔されているっていうのが見えてきた。である人はそれを抵抗の嵐ってね、表現されていたんだけども、こう書いてますね。この人は、ね、いつもね、肩が凝っちゃって、セッションやってるともう 肩から首にかけてガチガチになって非常にしんどくなんだけども、今回は多少そういうことがあっても座り通すことができたってね、言ってますね。それで慈悲の瞑想の効果が感じられ、これからの自宅での瞑想もこのあたりを意識してやってみようと思います。それで、ね、まあ、前の回は、抵抗という、ね、言葉を散々私使ったんだけども、それで抵抗っていうのがやけに腑に落ちて、最近は抵抗を探すのがマイブームです。それは笑ってしまうぐらい抵抗の嵐で、どなたかにも指摘されましたが、まさにそれが痛みの発作の原因ではないかと思います、ね。でまあ、彼女はちょっと月に何回か痛みに襲われてたみたいなんだけども、でその襲われた時にも寝込まなきゃいけないぐらいのね。だけどもどうもその体の肉体的な痛み、まあ、ほとんどまあ普通病気と思われるようなね、もそういう心の抵抗によって、生み出していたんじゃないかっていうことに、まあ、彼女は気づいて、で彼女は瞑想会の質問のところ時にね、奥歯を噛みしめている自分というものを発見して、でそのぐらい非常に強い、ね、抵抗していることを見たわけですね。はい、それで、でもう一人の人もね、こう書いてますね。今回の慈悲の面からのアプローチは小生にとって最も不得手なもので、以前から自己嫌悪が、自分の抵抗勢力であり克服の課題であることを再確認できましたっていうね。だからまあこのまさに同じですね、同じ問題意識ですね。この、慈悲っていうもので、その慈悲ができない自分で、慈悲ができない自分っていうのは自分を嫌悪する自分ね、自分のことが嫌いな自分、がある。でどうもそこら辺が自分の瞑想の邪魔をしてきた。そして自分の瞑想の邪魔をするってことは自分の人生の邪魔をしてるってことだからねだから当然うまく生きていくことができないっていうことですね。はい、なんですよ、うん。それでね、ちょっとね、次からは、いろんな瞑想とコミュニケーションとの問題とか、さらに、自分が嫌いだっていうね、例の問題になってきますので、ちょっとその前にね、ちょっとテキスト短いのだけちょっと読みたいと思うんだけども、これね、いつものスティルネスピークスのこのリレーションシップスってね、このチャプターは読んだことなかったと思いますけどね、非常に面白いです。な、基本的には全く私らと同じっていうか私がこっちが同じなのか要するにね、 慈悲っていうのは去年までの説明だとエゴの反対で、今年の説明だと、まあ、抵抗の反対っていうね、私は今説明をしていますね。ってことは要するにね、我々は今までエゴとして生きてきて、でエゴが人間関係を持ってきたわけですよ。でこれは私がエゴ だけじゃなくて、みんなも私のパートナーも私の、友達も、ね、私の会社の同僚もみんなエゴとして生きていて、だからエゴとエゴと の人間関係になってしまって、でエゴとエゴとの人間関係っていうのはもう必ずうまくいかない、必ず苦しみしか生まない、ねそういう人間関係です。我々がエゴとエゴとして人間関係を結んだときに、でだから、慈悲の瞑想っていうのはそういう人間関係をすべて乗り越えていこうっていうのが慈悲の瞑想のポイントであって、だからその慈悲の瞑想が、うまくいくいかない、あるいは慈悲を理解することができるかできないかっていうのは、そういう自分のエゴのあり方を客観的に外から見ている、そういう場所に立つしかなくて、でそういう場所に立ったところでの人間関係を、慈悲に基づく人間関係って呼んでいるわけですね。でそれでこのエカさんの場合はそのエゴとエゴとの同士の人間関係と、そうではないエゴを乗り越えた、地点に立った時にどういう全く新しい人間関係がそこから生まれるかということについて、ずっと述べられています。で、それは全く、仏教の文脈で言えば、慈悲っていうことをめぐって、仏教の先生たちがあらゆることを言われてきた。ね、そこがポイントなんですよ。ね、慈悲っていうのはそのエゴとエゴとの同士のエゴとエゴ同士の人間関係 をどう乗り越えていくか。どう乗り越えたときに全く新しい意識を持った人間同士が全く新しい人間関係、それが慈悲の人間関係、ね、そのためのものなんですよ。でそれはね本当にエゴ同士、エゴとエゴとがぶつかり合う世界をしか知らなくて、でそういう世界で生きていくためにはより強いエゴになるしかなくてっていうねそういう世界を生きている我々にとってはうんともすんともピンとこないのね。だから慈悲の瞑想っていうのがまあせいぜい非常にヒポクリティカルかね、偽善的か、あるいはなんかファンタジーかおとぎ話かねにしかならないか、あるいは単なるわーわーわーわー生きとし生けるま幸せでありますようにとかね、ただ口先だけで言うっていうね、なって、で本当の生きる力にはならないわけですよ。そうなんだけども、この汚れた世界でもそういう世界を乗り越えて、常に新しい意識で生きていて、でってことは常に慈悲に触れながら生きていて、あるいは慈悲に基づいて、全ての人間関係を作っている人もいるわけね。でこれで昨日送ったメールで CNN のねビデオを紹介しましたけども、もちろん法様、ダライア法様ですよ。ダライア法様が18日にねホワイトハウスでオバマさんに会って、その時の様子ね、まあちょっと日本のテレビニュースでどう紹介されたかよく知らないんだけど、まあもう日本テレビニュースだってロイターとかなんとか元にしてやってるから、まあ大体見当つきますけども、だからそういうなんていうか記者のいろんな説明抜きでね、ただ本当に法王様のインタビューをそのまま CNN が流してましたから、それをちょっと見てほしいから紹介したんだけども、その時の様子とかね、なんていうかね、一切その新聞記者だとかジャーナリストとかコメンテーターとかそういう人 の解説を一切聞かないで、純粋に法王様の話だけを聞いて、でその場の雰囲気とかを味わって、ホワイトハウスの、ね、記者会見の場所の、ね、雰囲気とか味わうと、 そしてそれをめぐってどういう世界がね、世界のいろんなジャーナリズムがそれを伝えたか、でそれをどうみんなが受け取ったかを見れば、もう本当に明らかで、なんていうかな、王様ってあのホワイトハウスにいながらいないじゃないですか、あの場所にね。いないんですよ。もう全然違う次元を生きてらっしゃるのね。それ本当に私つくづくと感じるんだけど、だからもちろんね、あのホワイトハウスにのあそこに集まった記者の人たちっていうのはもちろん普通のなんで意識の古い意識のままで生きてますから、でそれで古い意識のから見たらね、王様と王様さんが会うってことは、ああまた中国がどうのとかね、で中国とアメリカの関係どうなっちゃうんだとかね、まあ、ありとあらゆるようなことを言って、まあ、そういう中であえて王様さんと会う王様どういうなんかあるあれがあるんだろうとかね、なんか、まあ、ありとあらゆるなんか推測となんかねがあって、でそれに基づいていろんな記事が書かれて、私も大体、まあ、大体じゃないけども大体目通したけども、あのだけど王様全然関係ないんです、そんなことはね。中国も何も関係ないんですよ。でもうチベットすらも関係なくて、あの本当に、まあ、チベットはもちろん関係あるけども、本当にもうなんていうか一番高いところから地球全体を見ているというかな、人類全体を見ていて、あのでも法様もご高齢になってきてるから、なんかね私最近法様ちょっともうこの世を離れ始めてるんじゃないかって思うんですよ。っていうのは何も体が弱ってるからとかねじゃなくて、あのまたあの方あの健康だからまだまだ生きられると思いますけどね。だけどなんかねもう心は半分地上出てるような気がしません？なんかそんな気がするんですよ。でそれで半分も出られて、でそんな中国の思惑とかなんとかかんとかね、そんなこととか関係ないところでもう人類全体の幸せを見て、人類全体の、あの行くべき方向を見て、でそういうところで、世界で今最も力を持っているのはもちろんアメリカの大統領が決まっているわけで、ね、政治的な力、経済的な力、ね、だからそのアメリカの大統領であるバラック・オバマという人と出会っている。だから出会ったところでバラック・オバマが偉いとか、ね、なんとかじゃなくて、バラック・オバマさんも一人のまた人間であるというところであの出会っている。だからあれはもちろんね、あの法様がバラック・オバマさんというアメリカの大統領に向かってなんかチベットのことなんとか助けてくれってね、あのって頼んだと、どうせみんな思ってるかもしれない、私全然頼んでないと思うんですよ全然。でそうじゃなくて、それよりかやっぱりあれは法様がオバマさんに人間としての生きる方向性とかね、をちゃんと教えて、であのオバマさんはたまたま今アメリカの大統領の席にいるっていうね、だからそういう権力を握っている人だから、でオバマさんが一人の人間として人類全体の、方向性をきちんと見ることができたら、自分が今そういうポジションにいるから、非常に影響力の、ね、あるポジションにいるからいい方向に行く。なんかね私はあのビデオを見ていてそういうことが起こったような、多分起こってるんだけど、あのなるんですよ。だけどそれを全てのジャーナリーも全く書いてないですね、あのそういうことはね。でまた相も変わらず の北京との、北京がどうのこうのとかね、ぐらいの視点でしか書かれていないんだけども、だから何が言いたいかっていうと、もう法様はもう新しい意識の方にもうなんかね体重をそっちの方にもう置きかけてますね。ちょっとね 2,3 年前だったらまだチベットのあの苦しみとかなんとかね、こっちの地上の方にまだ体重かかってたと思うんだけども、なんかね私は、ちょっとねそんな気がするんですよ。でなんか王様自身もなんかちょっと突き抜けたような、ね、気がしますね。まあ、それをまあ自分が生きてる間にチベット問題解決しないことを諦めたで、なんかそういうふうに考える人もいるかもしれないけども、でもそういうことではなくてね、もっとチベット問題を解決するとかしないとか、そういうことではなくて、もっと大きな視点から、もう見始めているっていうね。でそれは新しい意識の視点だし、慈悲の視点だしね。 でそれを本当にああいう最も、世俗のど真ん中にいる人が、そういうものを体現しているってことがね、すごい話なんですよ。だからあのなんていうか慈悲の瞑想をまあ、いろいろ勉強するよりかあのビデオをね見た方が、このねドロドロした世界をどうやって慈悲でもって生きていくかのそのお手本としてね、見れるかと思います。はい。でそれで慈悲っていうのは今もこれも今まで繰り返してきたようにエゴの正反対なものである。そして我々の人間関係っていうのは普段はエゴとエゴとの人間関係になっている、ね、でそれでエゴとエゴとの人間関係になった時に、我々はどういうふうに、生きているかっていうと、我々は例えばエゴがエゴに出会うじゃないですか。でそれで我々はすぐにね相手はこういう人だってね、まあ、すぐ意見を作ってオピニオンを作っちゃうわけね。そして、こういう人に違いないという結論になって、でそれでそういうラベルを貼るのね、ことを我々は大好きなわけですよ。そしてその相手にラベルを貼ってそういう概念としてのアイデンティティを相手に与えて、そしてその上で相手が正しいとか間違ってるとかっていうわけね。でそれで我々は常にそういうふうに条件付けられて生きてきて、それはもともと日本人として生まれたら日本っていう文化の中で、あるいは 親に条件付けられて、あるいは学校で条件付けられて、そして自分はこういうもんだ、相手はこういうもんだというふうに思ってずっと生きてきて、だけどもそういうものと、本当の本当の我々っていうものが違っていて、でだからそういう、相手に対する勝手な思い込み、勝手な判断を、手放していくっていうことが、非常に大事になってきて、でそうでない限り、我々は常に、自分というのはこうだ、相手はこうだっていうふうなレベルでね、エゴのレベルで生きていて、でそうすると、人間関係どうなっちゃうかっていうと、必ずそれはね、これは私もよく言いますけれども、欲望か恐怖か、しかないわけね、人間関係においては。だからある人に対して欲望を起こすか、ある人に対して恐怖を覚えるかっていうね、ですね。でそして、だからそれが欲望の対象して誰かから快楽を得るか、あるいは実際的に物質的な、ね、ものを獲得するかね、お金とかなんとかね、あるいは誰かから認められるかとか、あるいは誰かから褒められるかとか注意を受けられるとか、ね、そうすることによって、自分のエゴの大きさを、強めていく、ね、そしてその反対が、もちろん恐怖であって、で誰かを恐れるっていう、ね、ですね。でだからそういうなんていうかな、エゴとして生きている限りはどうしようもなくね、非常に貧弱な人間関係しか持てないですよ、ね、で そして、それをどう、打ち破っていくかっていうところでありとあらゆるね、ことを言われてたんです、言われるわけじゃないですか、仏教先生っていうのは。でそしてその、一つがね、これはまあティク・ナット・ハンさんになっちゃうんですけども、コンパッショネート・リスニングっていうのがあったじゃないですか。で相手人の話をよく聞くっていうね。でそれでここもね、 エクアラスさん非常に面白いことを言ってて、コンパッションのリスニングじゃなくてトゥーリスニングっていうことを言ってるね、本当に聞くことね。でここちょっと読みますとね、本当に相手のことを聞くっていうのは、その相手との人間関係の中にスティルですね、静寂を持ち込むことなんだ。そしてあなたが相手を本当に聞いたときに、この静寂の次元が、起こってきて、そしてその静寂の次元ですね、ダイメンション・オブ・スティルネスですね、 The Dimension of Stillness がその人間関係の最も重要な部分になる。だけどもこの本当に聞くっていうことは非常に稀にしか起こらないこと、普通は誰も聞かないわけね。じゃあなぜかって言ったらば、ほとんどの人間関係、エゴとエゴとの人間関係っていうのは、シンキングによってね、ほとんどの注意が、シンキングの方に行っちゃっているから、だから、そこに静寂を持ち込むことはできなくて、でじゃあ静寂を持ち込むことができないとどうなるかっていうと、常に我々は話を聞いてても、その相手の話をただ単に、価値判ティンキングで価値判断をして、そしてじゃあ次に何を言うべきかということを考えている、ね、それかあるいは何も聞かないで、自分の考えにふけっちゃっているっていうことと、ある人が書いてメールでよこしたこと全く同じこと言ってるのね。こう言ってますね、この人はね、その人は、私は不謹慎で不真面目な癖があって、それは人の話を聞かないで、人の話を聞いてても面白くない話だとすぐにバカにし始め、聞いてても意味がないと瞬時に結論を出します。それがあまりにも高速なので毎回それに気づくんですが、繰り返さないように反省するものの、うまくいかないってわけですね。だからまさにこうです。我々話なんか聞いてないんですよ。まあ皆さんわかると思うけどもね。まあ会話をしていて本当に話なんか聞かなくて、次に何を言おうかね。ちょっと なんか洒落たことを言おうかって、そんなことばかり考えてるじゃないですか。大体みんなそうなんですよ。だから相手の話をただ単に言葉のレベルで、ティンキングのレベルで捉えて、次に 何を言おうか、どうやって反撃しようか、どうやって洒落たことを言おうか、どうやってスマートに、ね、聞こえるようなことを言おうか、ね、ことばっかり考えているか、あるいはもう全く聞かない、まあ、一応聞いたふりをするんだけども、本当は自分のことしか考えてないっていうね。だから、なんていうのかな。本当の意味で話なんか私らは聞いていない。で、だけど自分は聞いていないんだってことを気づいている。別にこの人が特別な人じゃなくて、みんなそうで、この人はそれに気づいた。それだけでもすごいことなんですよ。で、それで、この人はそこから今回は抜けることができ始めて、抜けるそのきっかけをね、なんか掴んだみたいなんですよ。で、どういうことかっていうと、今回は静かに力強く痛みを伴わず反省ができました。で、これで次がもう非常に重要なことを言ってるんだけども、慈悲のバイブレーションなしには人の話を聞くことができないことを実体験できたと思います。まあ、まさに本当にその通りですね。慈悲のバイブレーションなしには人とのコミュニケーションが取れないことを肝に銘じ、日々の精進を忘れないように進んでいこうと思います。だから慈悲のバイブレーションというのは、この慈悲のバイブレーションが体の中に生じて、でその時は我々は、古い意識から新しい意識へ、超えていて、その時はエゴとエゴとの人間関係ではもうなくなっていて、で初めて我々は 相手の話を聞くことができる。ということはどういうことかというと、エゴとエゴとがぶつかると、エゴ VS エゴっていう人間関係だったらば、相手のエゴの話を聞けないのね。これは皆さんよく見て、自分の、普段の人間関係を反省見てください。私は絶対聞いてないです。本当に。ですね。だから、その本当の聞くために、本当のコミュニケーションが成り立つためには、そこのところをね、本当に見ていかなきゃいけない。ね、はい。というとこが来て、でいよいよ、自分が嫌いな人ですよ。はい、それでね、じゃあもう結論から言っていくと、ね、自分が嫌い、なぜ嫌いなのか。去年ね、私はペインボディっていう言葉をそんな使って、まあこのペインボディももちろんこの人から来てるんだけども、でペインボディっていうのは、そのね、イメージとしてこの自分の中にエイリアンがいるとね、皆さん思ってください。自分の中にエイリアンがいて、ね、エイリアンでいたじゃないですか。気持ち悪いものがね、エイリアン作った人が今回アバターを作ったんですよね、キャメロンさんがね。だからやっぱすごいなと思うんだけど、発想が。でそれでこの自分の中のエイリアンである、ペインボディっていうものが、それはそういう、ね、否定的なエネルギーのフィールドですね。だけどなんか自分の中にそういう生き物がいるようなね、そういうイメージで思ったらいいかと思いますね。でそしてでそれの一番のポイントは、これは何を食べて生きているかなんですよね。でこれはネガティブエネルギーをね、食べて生きているのね。ネガティブエネルギーね、非常に否定的なエネルギー、それがこれこいつの食料なんですよ。いいですか。でそこを見破っちゃえば、もうすべてのからくりが見えるんですよ、ね、で皆さんがね、理性的に考えれば、怒ることも怒り続けることも、誰かを恨み続けることも、何かを心配し続けることも、そんなことバカバカしいってわかるじゃないですか。いくら心配したってどうしようもないんだし、いくら誰かを恨んだってどうしようもないんだし、いくら怒ったってどうしようもないことを誰でもわかるわけですよ。だけども我々はそれをやめられない。なぜか、このためですね。このここにエイリアンってみたいなペインボディがあって、でこのペインボディは何かを食べて生きていて、で何を食べているのかというと、ネガティブなエネルギーね、否定的なエネルギーを食べて生きていて、だからこれは皆さんに怒り続けてほしい、恨み続けてほしい、心配し続けてほしい、ね、恐怖し続けてほしい。なぜかって言ったらば、心配したときに、それは皆さんは非常に暗くてどす黒い否定的なエネルギーを、ね、生じてくるからですか。怒ったときも、ね、同じようですね。でそれで、そこのね、からくりさえ見破っちゃえば、なぜ私が私のことを嫌いか、非常に簡単じゃないですか。ね。なんていうかな。自分っていうのは自分にとって一番近い人間なわけですよ。ね。どんなパートナーと非常に親しい関係を持っている人だって、パートナーよりか自分の方が近いに決まってるじゃないですか。いいですか。そしてなぜ我々が自分のことを嫌いなのかって言ったらば、自分のことを嫌いで、自分のことを憎んで、自分のことをなんかどうだっていいと思ってることによって、ものすごい否定的なエネルギーが生まれるじゃないですか、ね、でその否定的なエネルギー、ネガティブなエネルギーを我々のペインボディは生きて、それを餌にして生きているから、ただそれだけなんですよ。だから我々はいつまでもぐずり続けるわけね。ぐずることによって否定的なエネルギーを作り出して、生み出して、でその否定的なエネルギーをパクパクパクパク食べて、ネガティブペインボディが生き続ける。 だからね、何か非常に、悲劇的なことが起こって、ね、でその悲劇的に起こったこと自体は事実だし、それによって非常に、傷ついたってことは事実なんですよ、ね、だけど我々はその実に嫌なことが起こったことを、起こった時に嫌だと思うだけじゃなくてね、それを何回も何回も繰り返し繰り返し思い出しては、毎日毎日思い出しては、10年間20年間30年間嫌なことを毎日毎日思い出してね、なぜそんなことをするのかって言ったらば、毎日思い出すことによって否定的なエネルギーを生んで、その否定的なエネルギーをペインボディがパクパクパクパク食べているから。だからここにエイリアンが住んでいて、このエイリアンは否定的なエネルギーが必要だから、だから我々は30年前の嫌、あの嫌な出来事を今日また思い出して、嫌だなと思って、なんて嫌な、恨んでことによって否定的なエネルギーを作って、でそれでその否定的なエネルギーっていう餌をエイリアンに与えているっていう、ただそれだけのことです。たったそれだけのことね。だからそのからくりさえ見破ればもう話は終わってます。いいですか。はい、じゃあそれでちょっと読んでみましょう、このあのね、でこれ非常にね、なんていうかな、非常に正直にこの人書いてくれたんだけども、彼もね、まあ、本当に典型的で慈悲がうまくできない人なんですよね。慈悲の瞑想がうまくいかないと自分が分かったときに、他の皆さんが、慈悲の瞑想を行ってからアナパナをするとすごくうまくできるっていう意見を聞いて、とても羨ましく、また慈悲の瞑想がうまくいかない自分がすごく惨めになりましたね。そして、この質問の答えを先生からいただき、瞑想がうまくいかない理由は、自分のことを 愛せていないね、自分のこと好きではない、嫌いなんだという自分の心の苦しみに気づかないようにしていたからで、結局それが抵抗になっていて、最も苦しい部分が見れなくなっていたために、呼吸を見ることができないし、慈悲の状態瞑想もうまくいかなかったのだと気づかされました。ね、まあ接心の間に気づいて、で彼は、それで接心終わって帰ってったんだけども、それで、鎌倉から電車の中でそのことを思い出したのですが、自分の最も痛いところを見なければいけないと知ってしまった時に、ものすごく恐怖心が湧きました。ただ単に呼吸を見るということだけなのに、自分の一番見たくない苦しみを見なければいけないと知り、本当に苦というものを呼吸の中で見てしまったという感じです。ただ恐怖心も出たのですが、その苦から出て新しい部屋へ行ける方法があると知っているので、少し、恐怖心が安らぎました。で、これは本当にその通りですね。でそれで、で家に帰って一晩休んで気づいたのですが、自分の意識が少しだけ変わった気がします。それは自分のことを嫌いだったんだということを知ったので、自分の中にある苦を認めたことによって、今まで何が見えなかったのかを理解したことにあると思いました。そうすることで自分が今何をするべきかが分かったことによって、自分の中にある意識が少しだけ前を向いたのだと思います。ただやはりこれは自分にとってすごく重要で大切だけども、すごく痛い、ね、ペインフルな作業なのかもしれないとも思いましたが、本当に息を吸って吐くだけという単純でとてもシンプルなことなのに、こんなにいろいろな自分のことに気づかされてしまうことがアナパナにあるんだなということを学び、息を吸って吐くということの奥の深さに驚かされました。そして今すごく自分の心が気持ちいいです。自分の中にある仏教への勝手な想像が修正されて、神秘体験を求めるという
とかそういうことではなくて、今ここにある苦しみに目を向ける。それが大切なんだと知ったために、瞑想中ではないのに、瞑想で味わったような心が安らいでいく感覚をメールを打ちながら感じています。すごいでしょ。すごいよね。うん、もうこれ本当その通りです。もう、これ仏典ですよ、これが。仏教部。非常に現代的な仏典で、でも慈悲の瞑想が全くできない人が書いた仏典っていうね、非常に面白い仏典なんだけども。で、いいですね、彼が言いたいのはね。要するにね、彼もここで引っかかってたわけですよ。ここで引っかかって、で、まあ、ここに神秘体験がどうのとか書いてるけども、ね、そういう人たちのがどう引っかかっちゃうかっていうとね、ね、こういうことなのよ。今辛いじゃないですか。ね、辛い、非常に辛いわけですよ。いや、だって自分が嫌いなんだし、自分が嫌いってことは、なんていうかな、誰が嫌いだったらば、他人が嫌いだったら簡単じゃない。その人が逃げちゃえばいいんだからね。だけど自分が嫌いだっていうのはたまったもんじゃないわけですよ。だから自分から逃げることができなくて、この自分、一番嫌な人間がもうここにいるんだから、こんな苦しいことないですよね。ねえ。で、それが苦しいから、で、彼は、ちょっとなんか、仏教勉強しちゃうと、ほら、また神秘体験とかね、過去世がどうのとか、まあ、いろいろ出てくるわけですよ。で、それで悟りの階段がどうのとかね、登っていったらこうなるだとかね、まあそういう話を聞いて、で、なんか、そういうものを想像して、そういうこの世ならぬものをね、なんか想像して、そういうことができたら、自分のこの苦しみも解決されるんじゃないかっていうふうに、なんかね、そっちの方向へ行くのね。で、これはもう嫌ってほど、まあ、我々もこの周りにいくらでもいて、で、だから、その神秘体験に、わーって心惹かれてしまうってもわかるんですよ。なぜかって、やっぱり心が苦しいからね。で、だけども、彼もはっきり言ったんだけども、だけど、この人がね、本当に望んでいたのは、その神秘体験を求めることではなくて、やっぱり自分の苦しみから解放されることなんですよ。で、今まではその自分の苦しみが解放されることと神秘体験をすることがイコールだと勝手に思い込んでいたから、神秘体験を追い求めてきたんだけども、本当はそうではなくてね、その自分の苦しみから解放されるってことは、自分のことを好きではないっていう、まさにその部分なんですよ。ね。だから、その自分のことを好きではないっていう、もうどうしようもないところ、これはもう神秘体験も何もあったもんじゃないわけですよ。ね。全然かっこよくも何ともないし、一番痛いところだし、一番嫌なところだし、ね。だけども、ここを見るしかもうないっていうところまで、追い込まれて、ね。で、それはものすごく強い恐怖心を、生むし、だって自分の最も痛いところを見なければいけない。で、ものすごく恐怖心が湧きましたね。彼も書いてあるだけども。で、なんで私はただ穴パナしたいだけじゃない。吸ってること、吐いてることに気づきたいだけなのに、なんでこんなこともやんなきゃいけないのってね、まあ思ったわけですよ。だけどもね、もう私の説明でわかるように、我々は今までの古い意識では絶対に呼吸を見ることなんか絶対できなくて、新しい意識に変わらない限り呼吸なんか見えなくて、で、新しい意識っていうのは、この自分のことを嫌いだっていうことに気づいて、それを乗り越えない限り新しい意識なんかが見えてこなくて、だから自分のことを嫌いだっていうことを乗り越えない限り呼吸を見ることはできないってことになるわけね。うん。で、なんていうか、それでね、で、自分のことを嫌いだったんだということを知ったので、それは自分の中にある、こう非常に大事なこと言ってるんだけど、苦を認めたことって言ってね、もう、要するに認め、今まで目をそらしてたのを、目をそらすのをやめて認めた、もうそれだけなんですよ。 で彼は何か特別なことをやったわけじゃなくて、そらしていた目をそらさずに見たっていうね。その時に彼は全くガラッと変わったのね。自分が今まで何が見えなかったのか理解した、ね、そうすることで自分が今何をすべきかも分かって、そして自分の中にある意識が少しだけ前を向いたと。これ本当にその通りです。大抵みんなね、要するに我々は目を背けるじゃないですか、ね、で目を背けてなんかいろんなことをやるんだけども、でなんかポジティブなことをやっていそうにも見えるんだけども、でも結局それ逃げているだけだから全然前に向かって進んでいってないわけね。でそれをこの間神秘体験がどうのこう、それをある人が鈴木さんだったかな、エンターテインメントってね言ったんだけど、みんなエンターテインメントが好きなんですよ。エンターテインメントってもなんか映画とか音楽とかねぐらいだったら分かりやすいんだけども、瞑想とか仏教っていうエンターテインメントもあるわけですよ。ね。神秘体験というエンターテインメントも。で、エンターテインメントっていうの本質は、ただ単に楽しむってことじゃなくて、エンターテインメントの本質は逃げです。わかると思うけどね。要するに、この一番嫌なものから目をそらすための、何かがエンターテインメントの本質なんですよ。エンターテインメントだって、エンターテインメントってエンターテイニングなんだから、楽しむってことじゃないですか。楽しむだけでいいじゃないですか。だけども普通エンターテインメントっていうものが非常に病的になっちゃうっていうのは、やっぱり何かから逃げるための手段として何か我々はエンターテインメントに対する非常に強い執着を持ってしまうから。だからそれをやっている限り我々は目をそらしてるんだから、目をそらしてるってことは逃げてるんだから全然前に進んでないわけですよ。だから神秘体験を求めるっていうこともエンターテインメントだって鈴木さんとして見破ったけども、その通りでね、そうなんですよ。でそれを見破った上で自分の一番嫌な部分を見たときに、ということはもう逃げるのをやめたってことでしょ。認めたってことは逃げるのをやめた、自分はもう逃げないってね、その彼が決心したときに、どうなったかっていうと、今すごく自分の心が気持ちいいです。これは本当その通りです、ね、これはね、なんていうのかな、何かから逃げたら、逃げたってことは自分でも分かってるから、それものすごい苦しみを生んでいるんですよ。でそれで彼は別に特別なことをやったわけじゃないんですよ。ただ自分が今まで自分の一番、見たくないものを見ないで逃げていて、でそれを認めることもしなかった、知らないふりをしてきた、でそれで何か神秘体験とかを求めてきた、それが仏教だと思って何かやさもさやってきた、ね、彼は実はパオに来た人なんだけども、まあ、だから私も結構前からの知り合いで、しばらくちょっと音沙汰なくてね、最近また付き合いが始まった人なんだけど、でそれを認めただけで、もう非常にその通りですね。今彼はただこうやってコンピューターで書いてるだけなんです。タイプしてるだけなのね。瞑想やってるわけでもないのに、瞑想で味わったような心が安らいでいく感覚を今こうやってコンピューターにタイプしながら感じてるっていうのはその通りですね。なぜかって言ったら、もう逃げてないから、そう感じているわけですよ。ね、はい。で、あともう一人ね、紹介しておくと、これも非常に、一行だけちょっと紹介しておくとね、また正直ということが大切であると改めて学ばさせていただきました。自分の奥の奥の声、かすかな声を大切にすること、難しいことですが忘れてはならないと思いを新たにしました、っていうことですね、うん、それだけです。慈悲の瞑想と、なんていうかな、慈悲の瞑想がなぜうまくいかないのか、そしてどこを したらうまくいくのか、そしてそのうまくいった時に全てが、いい方向に向かっていくのかね。だからそのもう繰り返すと、我々の中にはねペインボディっていうものがあって、でそのペインボディが常に、否定的なエネルギーを、餌として生きていて、ってことは常に、我々が否定的な状況で、ね、状況でいることを望んでいて、ね、だってそれを食べて生きてるんだから、ね、でそれで我々が一番否定的なエネルギーをコンスタントに生んでいくにはどうしたらいいかっていうのは、自分を嫌えばいいわけですよ、ね、でさっきも言ったけど、他人を嫌ったってその他人とちょっと距離あったらもうそんなその他人のことを嫌い続けることって難しいんだけども、あの自分っていうのは今ここにいる人間なんだから非常に簡単だし、で自分から逃げることはできないんだし、世界中のどこへ行こうが自分は追っかけていくわけだし、ね、そしてその自分を嫌ったらもうコンスタントにね24時間365日ネガティブなエネルギーを生み出すことができるんですよ。だけどもこれはすべて自分の中のペインボディが仕組んだものなんだっていうことさえ見抜いちゃえば話は簡単で、でもうそれやめたっていうことをすれば、自分は自分のことを嫌っていたんだっていう事実をありのままに認めて、ありのままに認めるってことはもうそこから逃げないってことだからね。したときに、こういう心の転換が起こりますね。だけどもそこから逃げてしまったらば、逃げてしまって、しみたけんしみたけん、あみやまあみやま、ね、なんか悟りの階段とかね、っていうことをやってったらば、いつまでたっても本当にらちが明かない。でその悟りの階段とかなんとかいうものを一応形式に登ったとしてもね、何も解決がついてない、解決ついてないんですよ本当に本当にそうなの。私はそういう現場にいたからわかるんだけど、要するになんていうかな、瞑想がなんかテクニカルに上手い人って結構いるんですよ。テクニカルに上手くて、でなんかそういう結果も一応出てる人、瞑想の結果ねなんかを見るとか、ね、あるんだけど、だけどなんかねその人生の根本的な問題は何も解決ついてないのがほとんどなの。でそれはなぜそういうことから来るかというと、なんかねみんな相も変わらずのものを持っていて、でそこから目を背けていて、でその目を背ける手段として瞑想を使っちゃうって、まあとんでもないね転倒があるんですよ。でそうすると瞑想がうまくなればなるほどなんかそこから離れていくことになっちゃうから、だからどんなに深い瞑想体験をしたとしてもなんかそれが一種の逃げとしか見えないって部分があるのね。だから結局それ逃げられるのはいいんだけども結局逃げられないわけですよ。でそれでその全ての瞑想メソッドを全部卒業してもうそれを教える立場になった人でも全く何も解決ついてないっていうねこれを言ってしまったらおしまいなんだけども、まあそうなってしまうわけですよ、ね、だから私もそういうの嫌ってほど見てきたから、そうではなくてね、そうではなくて、自分が今まで目を背けてきたものを素直に見る、まあ、でなぜそうなのかっていうのをね今日の説明でもう分かったかと思いますけども、それをすれば、非常に全く新しく、ね、生きていけます。でそしてね、いやお釈迦様はそんなこと分かってなかった、分かってるに決まってるって、でもう本当にねアナパナサティスッタにしたってサーチパタナにスッタにしたって最初何でしたっけ、最初の一行はね吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついている、もうそこでもう我々は全く新しい意識の方に入っていくんですよ。入っていかない限り最初の一行だって実践すること無理なんですよね。これは全然保育園の、修行でも何でもなくて、ね、でそれで最初の一行を本当にできたらば、すでに我々は 新しい意識の中に入っていって、そしてその新しい意識の中で、その後はいろんなのも見る、これを見なさい見なさい見なさい見なさい見なさいでしょ、ね、アナパナサティに吸ったにしたってね、あのだからその新しい意識の中でただ見ていくっていうだけの話なんですよ。そういう話だけども、はい、ね、じゃあそういうことで、これから慈悲の瞑想を実際にやります。だからちょっとね、時間多分オーバーしちゃいますけども、これポッドキャストを聞いてる人、ちょっとあのちょっと姿勢を、ね、座禅の姿勢に変えてください。皆さんが普段あの瞑想しているようなねクッションに、上に乗って、はい、背中をまっすぐしてですか。はい、今日は自分を好きになるためにってなんだけどね。であのお分かりのようにね、慈悲の瞑想っていうのは大きく分けて、自分ね、それから自分が好意を持っている人ね、それから、知らない人ね、それから、自分が、ネガティブな思いを持っている人ね、この4つをのグループに対して慈悲の瞑想を送、慈悲を送っていって、でそして最後は益と死啓ものってねなります。ですか。でそれはどうしてそういうふうにグループに分けにするのか、ね、でこれをこの間、今年になってから私は抵抗っていう言葉を使って説明しています。で抵抗っていうのは、抵抗することによって我々はそこでネガティブなエネルギーを、作ってるわけね。わかりますね。これは皆さんの心の中で、チェックすればすぐわかります。何かに皆さん何でも抵抗してください、ね、あ、嫌だって抵抗してください。その途端にその嫌な相手は何だっていいですよ。誰かだろうが、なんか雑音だろうが、ね、何でもいいです。嫌だって思った途端に皆さんの心の中にすぐにわーってネガティブなエネルギー湧くでしょ。でその逆にそれ を受け入れてください、ね、そしたら一気にそれなくなりますね。ですね。それで、慈悲っていうのはエゴとエゴ対エゴの人間関係を乗り越えていくことでしたね。そしてエゴ対エゴの人間関係というのは要するに抵抗と抵抗の人間関係です、ね、非常に強い抵抗から、ちょっと弱い抵抗からね、まあ、いろいろな抵抗のレベルがあるわけですよ。だから、慈悲の瞑想をよく見れば、抵抗のレベルが低いのからだんだんと、強いのに移っていく。 なぜかというと、ね、いきなり抵抗のレベルの強いのだと難しいから、だから抵抗のレベルが低いのから始めているわけですよね。ですか。だけども問題はそういう他人に対する抵抗に気がついてそれを手放して、その手放したところに、慈悲があるわけですね。そういう構造になっています。ですか。だけどもその前にとんでもない問題があるわけですよ、ね、他人の前に自分っていうね。で私もこの何回も言ったけども、ビルマへ行ってパオセイドからこの慈悲の瞑想を教わったんだけど、私が幸せでありますように、非常に変な変なことをやるなとね思って、なんかちょっとこれエゴイスティックじゃないのってね。なぜかというのは、日本の禅ではそういうことまずないから、日本の禅はまず修行、すべての修行のためにって、ね、いきなりなっちゃうから、だから私が幸せでありますようになんて、こと日本の禅僧に言ったら彼らはちょっとえって顔すると思うんだけど、で私もえって思ったんだけど、でも今はねやっとようやくお釈迦様の真意が分かって、でどういう真意かというと、私らは私 自分自身に対してものすごく強い抵抗を持っている。自分の幸せを本当に願っているかっていうと非常に怪しい、ね、さっきのメールの人も言ってたけども、自分が自分の幸せを願ってなかったらどうやって自分が幸せになるの？なれるわけないじゃないですか、ね、だけどもそのぐらい我々は強く自分に対して抵抗を持ってしまう。なぜか自分に対して抵抗することでそこで非常に大きなネガティブなエネルギーが生じてきて、そのネガティブなエネルギーを食べて我々の中に住んでいるペインボディというエイリアンが生き続けるためなんですよ。ただそれだけのためなんですよ、ね、で我々はもうそれを見抜いてしまったから、もうそのペインボディに対して餌はやらない、やらないです。どうやってか自分に対する抵抗を手放して、ね、でそうして、自分に対する抵抗を手放してた時に、我々はもうエゴという存在からを乗り越えているわけね。だから私が幸せでありますようにっていうのは全然エゴイスティックな自分勝手な願い事ではなくて、なぜかって言ったらもう私らはエゴイスティックなそういう立場には立っていないから。だからそれはもう 今の自分の立っている場所からはこの自分自身も他人ももう全く同等に見える。それだから他人だけが大事で自分なんかどうでもいいとか、自分だけが大事で他人なんかどうでもいいとか、ね、そういう関係ももうなくて、すべての一切衆生が、平等に幸せになってほしい。だからそれは当然一切衆生の中に自分も当然含まれるし、他人も当然含まれる。でその自分と他人との間は何の差別も区別もないっていうことをすべて踏まえた上での私が幸せでありますようにですね。はい、じゃあそういうすべてを踏まえた上でいいですか。もうこれ以上自分で自分に対して抵抗して自分の幸せなんかどうでもいいっていうようなね、ネガティブなエネルギーを起こすのをすべてやめるですか。簡単なことです。それで皆さんをずっと何年も何年も苦しめてきた、苦しみはもうその場で終わります。はい、じゃあそう念じてください。はい、ポッドキャストをね、聞いていらっしゃる人も一緒に、背中をまっすぐして、こう念じてください。私が幸せでありますように。私が苦しみから解放されますように。 皆さんの、自分との戦いがもう終わりました。自分に対する八つ当たり、自分に対する抵抗、ね、自分は自分に抵抗していたんだって見抜くことができたときに、見抜いただけでもう終わってます。見抜けなかったからずっと続いてきたんです、ね、だけどもそれを見抜いたときにもう終わったから見抜ける、あるいは見抜けたから終わってるですね。でその時に初めて自分との間にまともな関係、温かい穏やかな関係ができて、でそれがこれから、他人との関係を結んでいく基礎になります、ね、だから自分と温かい関係を持てない限り、どうして他人との関係をきちんとできるか、できるわけないですね。だけども心配ないです、ね、皆さんはもうすでに自分との温かい、ね、慈悲にあふれた関係を持つことができたから、はい、じゃあそれを今度は他人に応用していきましょう、でもいきなりはね難しいから、一番簡単なグループから始めます、自分が、抵抗をあんまり持っていない、つまり自分が尊敬している人、自分が好意を持っている人、ね、自分の先生とか、自分の両親とか、自分の非常に親しい友達とか、ね、その人のことを思っただけで嬉しくなって、その人たちが本当に幸せであることは当たり前に願えて、そういう人たちですね。はい、じゃあそういう人たちを一人選んでください。一人でいいです。でそしてその人を、自分の 1.5 メートルぐらい先に置いて、その人の姿を思い描いてください。そして今はその人の笑顔を思い浮かべましょう、ね、幸せそうに笑っている、微笑んでいる。皆さんはその人の幸せを感じて、その人が幸せであることを本当に嬉しく思って、でその幸せがずっと続いてほしいと思って、この人が幸せでありますように。そして次には、その人の泣き顔をね、辛そうな顔、寂しそうな顔、苦しそうな顔を描いてください。がそしてその人の辛さ、悲しさ、苦しさ、ね、それを自分のものとして感じて、どうかその人がそれから解放されることをね、本当に願って、がこの人が苦しみから解放されますよ。そう念じ続けてください。 皆さんの他人に対する、ね、慈悲の思いもそれが生まれて、ね、だんだん強くなりつつあるところです。でそれをもっと多くの人に届けましょう。我々は普段ね、非常に小さな世界に生きていて、でその小さな世界っていうのはどういう世界かというと、知っている人だけで構成された世界ですね。そしてその知っている人だけで構成された世界の外に、もちろん当然知らない人がいて、だけど地球上には60億人人住んでるんですよ。ね、で60億人何人知ってますか。ほとんど知らないですよね、我々は。だから恐ろしく狭い世界を我々は生きている。でさらに悪いことに、その自分が知っている人だけで構成された世界の外の人ね、知らない人はほとんども存在しないも同然。ですか？それなぜかって言ったら、やっぱり知らないっていうことに対する恐怖感があって、日本人ならともかく外国の人、皮膚の色が違う人となったらちょっともう怖くてね、抵抗してしまう。皮膚の色も言葉も全然わけのわかんない言葉を喋っている連中となって、ね、はい、じゃあそういう抵抗を落としていきましょう。だから、ね、知らない人ですね、今日ここへ来る江ノ電の中でたまたま乗り合わせた人、鎌倉駅の中でたまたま、すれ違った人、ね、テレビニュースの中でたまたま見た、ハイチの、ね、地震で今苦しんでいる、ね、人、あの病院の様子とか映し出されたと思いますけども、ね、絶望的な状況の中で苦しんでいる人、ね、誰でもいいです。一人選んでください。もちろんその人の名前もどういう人かも知らないです、ね、だから普通はそんな人は全く存在しない、存在しているのにまるで存在しないかのように我々は扱ってきた。でも今はその人の存在を認めましょう。私らの一番大事な友達として。はい、じゃあ同じことですね、自分の 1.5 メートルぐらい先に置いて、その人の幸せと苦しみからの解放を願ってください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 い、皆さんの慈悲は、この地球上の広いところまで今届いていますね。もう60億人のが我々の友達になってしまいました。すごいじゃないですか。だけども我々はまだね、ちょっと苦手な人がいるわけです。で、その苦手な人に対する自分の中のいろいろなネガティブな思いですね、それが怒りであったり恨みであったり恐怖であったりね、劣等感であったりジェラシーであったりね、いろいろあって、そのためにずっと苦しんできた。で、我々は自分が苦しいのはその悪いやつのせいだってね、勝手に思い込んできた。だけども本当はもうね、その人に対する抵抗、それが苦しみを生んできたってことはもう今の皆さんならわかるはずです。ですから、じゃあその抵抗を手放していきましょう。でもね、これは、今もうすでに3段階やって、自分に対する慈悲、自分が好意を持っている人、自分が知らない人に対する慈悲、3段階を経て今皆さんの中にすでにね、慈悲っていうものが非常に強くなりつつあって、でその慈悲の強くなった慈悲でもって我々は自分の中のネガティブなものですね、それを、解決していくことができます。で、最近私これよくファイアープージャの例えを使うんだけども、ファイアープージャです、火の、儀式ですね、火を燃やすことによって、そこに何かを投げ込んで、それでそれをピュアリフィケーションに使う、ね、これはまあよくバージュレアの人たちが使うますけども、はい、そのイメージで慈悲のバイブレーションがこのファイヤーですね、火ですね。で、そしてそこに、皆さんの非常にいろんなネガティブな思いを投げ込んで、で燃やしちゃってください、ね、ピュアリフィケーションしてください。で、そういうネガティブな思いっていうのはどこに潜んでいるか、例えば我々は人間関係の中にそういうものを持っている。だからある一人の人をちょっとでも思う、浮かべただけでいきなり嫌な思いが湧いてくる、ね、だからそういう人をわざと思い浮かべてください、今は、ね、そして嫌な思いが湧いてきたら、その嫌な思いを、火の中に投じてください。ですか、ってことは要するに皆さんの今すでに起こりつつある慈悲のバイブレーションの中で、その嫌な相手を包み込んでみてください。ですか、その人が幸せでありますように、その人が苦しみから解放されますように、はい、そう念じてください。 今ね皆さんが立っている場所からは、全ての区別も差別もなくなっているはずです。自分と他人との違いも、他人の中で友達と嫌いな人も知らない人も、その区別はもうないはずです。でそれがなくなったところで初めて生きとし生けるもの、三兵衛サッタ一切衆生というものがね、実感として見えてきます。ですか、それが実感として感じられなかったら、三兵衛サッタスーキーホントゥーと言ってもそれ単なる、ただそう口を動かしているだけに過ぎなくて、だけども今だったら本当に実感を持ってそう言えるはずです。はい、じゃあここでちょっとね、伝統的なやり方でやってみましょう。ポッドキャストを聞いている人もそれぞれ自分の場所に置き換えてね、やってください。はい、じゃあまずはね、同心円を大きくしていきましょう。この今日瞑想会に参加してくれたこの今一歩庵の部屋にいる人が幸せでありますよ。苦しみから解放されますよ。それから皆さんこの一歩庵を出て稲村ヶ崎の街を歩いた時にいろんな人に出会いますね。だから稲村ヶ崎の人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。それからどんどんどんどん大きくしていってください。鎌倉の人たち、神奈川県の人たち、日本全国の人たち、お隣の韓国や台湾や中国の人たち、アジア全体の人たち、そして地球全体の人たちですね。そして人間だけじゃなくて、犬や猫や、ね、動物たち、そしてそれだけじゃなくて、仏教では六道輪廻ってね、で地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間界、そして天上界ですね。で特に、地獄や餓鬼道に落ちた人たち、その地獄ので地獄の苦しみを味わっている者たち、餓鬼道に落ちて餓鬼の苦しみを味わっている者たち、その人たちにも、慈悲を送ってくださいですね。はい、そしてそれが全部済んだ後で、ただ生きとし生けるものは幸せでありますように、サッペーサッタスーキーフントゥー、ね、そう繰り返してください。 これポッドキャストを聞いてる人は、この後ちょっとね息を見てください。吸ってることに息がついている、吐いてることに息がついている、今皆さんが生きとし生けるものの幸せを願ったその場所ですよ。いいですか、慈悲を感じているその場所でそっくりそのままその場所から出ないで、今度は慈悲から、呼吸の方に注意を移動して、息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついている、ね、それをちょっと今続けてやってみてください。はい、ただ一般の人はちょっとここで休憩を10分ぐらいちょっと入れましょう、ね、はい、ちょっとトイレ行ったりしてまた10分ぐらいして戻ってきてください。はい、では一応終わり。